れこの自然は私たちだけ見てるんではなくて世界中の方にお見せしたいですね。
黒部座ストーリーヒューマン。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。オープニングのストーリーキーワードは今月のゲスト、宇奈月温泉おかみの会片こも会の会長で旅館円楽のおかみ浜田よし子さんです。温かな心遣いが自然にお出来になる浜田さんのお話をお楽しみに。
これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
授業料だと思えばいいよ。
次は絶対成功させよう。
飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
浜田さんがおかみになられてからって今どれぐらい経たれるんでしょうか。
大体今41年になりますね。
とそういうあの旅館のご出身でいらっしゃるんですか。
いや全然旅館とは全く無縁でございました。
初めて旅館のお仕事をされた時に戸惑いみたいなものって終わりでしたか。
あ、戸惑いだらけでしたね、やっぱり、はい。
一番驚かれたことって何ですか。
あの浴衣のサイズから始まりで、あのお客様にジャストサイズでお渡ししなくてはいけないというので、よくあのこうお客様にこうやってお着せしたりとか、昔のあの方たちはあの結構その場でささっとお脱ぎになるのでこうやってあのお着せしたりもしましたが、あの本当に戸惑いもありましたが、気持ちよくやっぱり浴衣を着て畳で、そしてお布団で寝るっていうこの日本の文化を、これをやっぱり続けていかなくてはならないということをやっぱり重く受け止めています。
じゃあお若い時のそういったあの思いや経験が今日ね生かされてるってことのようですね。
生かされるように頑張っていきたいと思っております。
まあ、あのもしかしたらこう失敗をなさったこともあるのかもしれませんけど、内緒にしといた方がいいですか。
これは、ね、秘密です、はい、
旅館のおかみさんの一日ってどんな感じなのかなと思いまして、朝って何時頃からお仕事をされてらっしゃるんですか。
はい、まあ、あのお客様の出られる時間に合わせて出勤しております。
その時にはじゃあもうしっかりお着物をお召しになってるんですか。
はい、はい、着物でお見送りをさせていただく仕事が一日の最初ですね。
なんか私の中ではその着付けってすごく時間がかかるっていうイメージなんですけど、どれくらいでなさるんでしょう。
そうですね、大体10分15分というところですね。はい、
本当にお洋服と同じ感覚ですね。
そうですね、はい、おかげさまで早く着られるようになりました。
そうなんですね。そして、まあ、大体こう午前中は10時くらいでお客様一段落するのかなと思うんですけれど、その後ってどんなふうになさってるんですか。
あのお客様のチェックアウトの後はちょっとお花を全部生け直しまして、その後あの家族のちょっと食事の支度をしたりします。あとはちょっと買い出しにも出かけたりもしますね。
ご家族のお食事も普通に作ってらっしゃるんですね。
はい、これはもうあのお食事の支度は結構気分転換になりまして、楽しい時間というふうに思っています。
お仕事って何時頃まで続くんでしょう。
そうですね、まあ、最終的にお食事終わるのが、まあ、お客様大体9時過ぎぐらいになりますので、まあ、そのあたりまではちょっとしっかり見て、あとはあの次の日のお客様の予定をちょっと聞いたりもして、あとはあの最終的にはちょっと遅くなります。あ、はい、
まあ、あの今遅くなりますとおっしゃったので、おそらく夜中ぐらいまでお仕事されてるのかなって。
ね、ちょっとあのお客様の大浴場の方もちょっと見たりもしますので、ちょっと遅くはなりますね。
なんかこう一日ぼーっとなさってたり、あのお昼寝されたりなんてことはあるんですか。は
い、上手に時間をとっておりまして大丈夫です。
じゃあ気分転換もちゃんとされて、
はい、そうですね、やはりお客様にあのあまり疲 疲れた顔も見せてきませんので、上手に、そこは気分転換もしながら、お客様心地よい気持ちでお迎えできるようにご挨拶もしたいというふうに思っています。
黒部座ストーリーヒューマン、後半も浜田さんのお話をお送りします。取材当日、円楽さんのバルコニーから美しい黒部川を見せていただきました。
川の水がエメラルドグリーンですね。
そうなんです。この美しい、この透明でいて深い緑をこの醸し出しているこの黒部川、本当美しいと思います。で、この黒部川のエメラルドグリーンがこの先にあります黒部峡谷の花崗岩、これが長年溶け流れ出すとこういう色になるっていうふうに聞いております。素敵素敵。
あれはなんてい
うの、何でしょう、
鳥が飛んできました ね。
すごい、あんなとこにいたんですね。よくサギはね、こうシューッと飛んでピッと止まるんですけれども、
伸び伸び飛んでました。
ちょうどこう円楽はこう川がくの字に曲がったところでございまして、
本当ですね。
はい、ちょうどあそこで少しこう白濁して見えます、白く見えますけれども、
一瞬のことで鳥の種類は分かりませんでしたが、力強く美しい風景に魅せられました。さて、この後はコロナ禍についても伺いました。
コロナ禍ということでいろいろお感じになったこともあると思うんですけれども、いかがですか。
本当にコロナでちょっとやっぱり気持ちがとても沈んだ時もありまして、いつまでたってもお客様見えていただけないし、どうやったら感染対策っていうのは皆さんでちょっとやっていけるかっていうことをいろいろ考えました。そしてこの期間が私たちにはいい機会だというふうに、やっぱりなんかいい方に転じてやっぱりやらなくてはならないなっていうふうに思いました。で、私たちのおかみの会も本当にみんなどうなるんでしょうかねっていうような、そんな質問ばっかりしてましたけれども、もうやるしかないし頑張るしかないという、そういうなんか明るいおかみさんたちの持ってる最初のパワーもありますので、明るく元気にやっぱり過ごしてお客様をお迎えできる体制をしっかり整えておこうという、そういう気持ちでしたね。
今月も片加護会の皆さんで研修をお受けになったと伺いました。
そうなんですよ。やはりマスクをしててもしっかりお化粧してお客様に綺麗なお顔でやっぱりお迎えしなくてはと思いました。そしたら結構評判が良くて、もう第2弾もやりたいとかって言っているくらいでした。メイクをするっていうことからもお客様をお迎えしようという気持ちに転じてきますので、やっぱり前向きにやっていかなくてはなっていうふうに思いましたね。本当皆さん綺麗になったんですよ。ラジオで残念でした。
でも本当に片加護会の皆さん、宇奈月温泉のその活性化のためにいろいろと頑張っていらっしゃいますけれど、今後何かなさってみたいことありますか。
やはり宇奈月温泉、こんな素晴らしい景色、そして豊かな温泉、そして観光のトロッコもあります。こんなに揃ってるところはもう日本中そうそうないなっていうふうに思ってます。これをやっぱり見逃さず、しっかり私たちはこれを心に受け止めて、お客様にしっかりサービスをしてまた来ていただくようにしていきたいなっていうふうに思っています。黒部ルートという、今仮称の名前がついてるんでしょうかね。本当に黒部ダムまで一般の方も開放されますので、これも一つの私たちの宣伝になるなっていうふうに思っています。やっぱりこの自然は私たちだけ見てるんではなくて、世界中の方にお見せしたいですね。
最後に宇奈月温泉の PR ということで一言お願いしたいと思います。
ぜひ宇奈月温泉にお越しください。身も心も癒されます。そしておかみたちが明るいサービスをまたしたいと思っておりますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。
ありがとうございます。今日もいろいろ楽しいお話をお伺いすることができました。宇奈月温泉片加護会の会長で円楽のおかみでいらっしゃいます浜田よし子さんでした。浜田さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
黒部座ストーリー ヒューマン。いかがでしたか？お食事の時にぜひ目と目を見つめ合ってお召し上がりくださいとおっしゃると、ご年配のご夫婦が特に大きな声でお笑いになるんだそうです。そんな小さな一コマも一生の思い出になりますね。さて、来月も黒部のあの人にフォーカス、次回の放送は11月26日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。